南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く難事なお敬おあえて驕慢せずゆえんはいかん難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経
はい、経義章の今日は114ページですかね。114ページ。間違ってもかね。何ページかね。111。119。119。119。あ、番号がね、119ね。番号の119。はい。119の最後ですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。一つ、法華経を修するに五つの要あり、それとは呪事、読、呪、下説、諸者等と云々。こうして修するは、造謀の読呪、多聞見語の時節なり、今末法は今期極頓のゆえに、呪事の一行ばかりなり、この聖人には不教菩薩の皆等差仏、解等差仏の一行なり、不行も助行には24時を修したもうなり、日蓮聖人は方便受領の両本を助行に用いたもうなり、門を見て両本を読むは読。さて空に自画業を受し、今世三階の門を受し、当場などに題目を書写するは呪事の分の五種の修行と心べきなり。五つの行とは五種の行、すなわち五種八種の修行で、法華経八師本、八師九読本に説かれる。解等差仏の一行とは、行不教菩薩本に説かれる不教菩薩が、一切修行の差仏を信じて、単行礼拝の一行を行ずること。法華経の修行に五種八種の行があります。それは呪事、読、呪、下説、諸者の五つであります。広く五種の行をそれぞれ修行することは、造謀の後期、読呪多聞見語の時代の修行の方法であります。今日末法の人々は鈍根劣気の愚人でありますから、信ずるがゆえに受け、念ずるがゆえに保つの呪事の一行だけでよろしいのであります。その根拠として、過去の不教菩薩は皆まさに差仏すべしとの真のもとに 単行礼拝の一行のみ行じたのであります。しかしその普教菩薩も単行礼拝の一行を小行としましたが、序行として我深く何じらをやもうあえて教慢せず、ゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしの二十四字を独自修行したのであります。宗祖日蓮大聖人は正代をもって小行としましたが、方便本と受領本を序行として独自せられました。以上のように方便本受領本をもって読むのは読、暗唱して読むのは呪、当場に題目や経文を書くのは書写と、それぞれ読呪書写の修行に当てはまりますが、その修行は呪字小行の上にある五種の行で、どこまでも主体は久遠願女本人名の南明法蓮華経を呪字するをもって小行と考えなければなりません。以下の二章は日中聖人の仰せではなく、日中氏が一条要決と涅槃経から引用して加入して消防精進を進められたのであります。日中聖人の書き物、日中聖人が喋ったことをですね、この今最後のところに書いてある、日中という人がですね、書き写して書き取って、それでこの懸疑書というのがこのできているんですけども、この日中さんが書き加えたというよりも、より日中聖人のこの言っていらっしゃったことをみんなに誤解なくこの伝えたいというふうに考えて、日中さん自身がその書き加えたと。ですからそれも日中が自分が書き加えたということが分かるように、その書き加えられているということなんですね。法華経の中にですね、呪字読呪下説書写というこの5つの、この法華経にも5つのこの修行のこの仕方がありますよということがその書かれてあると。で、呪字というのは私たちの普段の言葉で言えば信心ということですね、信仰ということですね、妙法を心に受け保つということですね。口でなんぼ南無法蓮華経って唱えていても、心は全然違うことを考えているということであれば、それは呪字ということにはならないと。表面だけ呪字しているように見えるだけということになっちゃいますね。大聖人様は、うくるは安く、保つは堅し、去る間成仏とは保つにありというふうに御書の中にその書かれてあります。例えば五樹戒、この信仰に入るということのこの仏法の儀式として五樹戒をしますけども、どんだけ五樹戒をしてご本尊を受けるということは大変なことですけども、創価学会の時のように持ってたらいいことがあるから、返したら罰が当たるよということで、今日いいところに連れてってあげるからっていうような感じで、その半分以上騙したみたいな形でそのお寺に連れてきて、それでそのご本尊を騙したみたいにこの受けさせるというようなことをしてた学会員がたくさんいるんですけども、そういうふうにしてその受けるということは、騙そうが脅そうがそれはまだ簡単にできることだと。 だけど本当にその御辞会を受けるということは、この御辞会のこの言葉の中に懇人より仏心に至るまでっていうふうにこの言われるようにですね、本当に心にその人がその南無法蓮華経の法というものをこの信ずるというふうに心にこの保たなければその信仰をしているということにはならないということなんですね。ですから大聖人様は受くるは安くと保つは形ですね、心にこの保つ心に受けるということが難しいことなんだということをこの大聖人様がおっしゃって、心に保たなければ成仏はできないよということをこの示されてこのいるわけなんですね。でこれをまあ呪辞ということですね。呪辞、毒はこの南無法蓮華経の法を口伝いに、口でこの唱えて、それでその自分にこの言い聞かせる、いつも皆さん方にお話ししますけども、毎日毎日私たちはこの同じお経を読むと、今日はちょっと気分変えて違うお経を読もうっていうようなことはないわけですよね。毎日同じ経文お経を読むと、それは自分の口から出て自分の耳に入ってきた時には仏の言葉として私たちがこの聞く、そしてその仏の言葉を自分の心にこの届けるということですね。ですから勤行をするということは毎日毎日仏の説法に触れていると、仏の説法に接するということがその勤行をするということなんですね。私たち凡夫は忘れやすいですので、この法華経の経文を読んでですね、仏の説法として自分の声ですけども、今度は仏の声として自分が聞いて、そして、ああ自分たちにもこの南無法蓮華経の仏の命というものが備わっているんだなということをまた自覚するために、自分に言い聞かせるためにこの勤行をするわけですよね。それを読むというふうにこの言うわけですね。呪は常に忘れないように暗唱すると、お経を覚えているということですよね。南無法蓮華経の題目も短いですから、覚える覚えないというんじゃなくて誰でも唱えられますけれども、これもこの暗唱してこのいるからこそ唱えられるわけですよね。で暗唱するというと、なんていうんですかね、お経を覚えているというふうにその考えるんですけども、お経を覚えるということはですね、お経の文字、お経の教えを覚えているということでなきゃ本当の暗唱にはならないわけですよね。方便本とか地掛けとかみんな覚えてますけども、覚えているお経っていうのはですね、そのちょっと家でそのこの勤行してる時にですね、子供がちゃんと走ってきて、まあ、お孫さんでもいいですけども、お孫さんとかですね、家の台所のでガチャンとか言ってその音がしたらですね、ビクッとして、で、あら今どこ読んでたかなって分かんなくなっちゃうっていうのは本当の暗唱じゃないわけです。それはただその最初読み出したらずっと続けて読めるっていうだけであって、その覚えてる、確かに覚えてますけども、その今唱えているところがどういう文字でどういうその教えが説かれているかっていうことが分かんないでその読んでるのは本当の暗唱じゃないわけですよね。本当の暗唱じゃない。だからほとんどの人が本当の暗唱をしていないということなんですね。だからその皆さん方にどんだけ覚えていても、そのお経本をこの見て、このお経を唱えた方がいいですよと、なんか物音がしただけで分からなくなってしまうようなそのお経だったならば、ちゃんと見て 見てたって間違えちゃう時あるんですから見てたって間違えちゃう時あるんですから、ちゃんと お経の文字を見ながら、ここはこういう教えだったなと、ここはどういう教えなのかな、今度はちょっと勉強してみようかな、聞いてみようかなというふうにその考えてそのお経を唱える、それが本当のこの暗唱するということなんだと。だからお経を暗唱、お経を空で読めなくても、あ、法華経にはこういうことが書いてあるんだということがその分かってるということが本当の暗唱ということにこのなるわけなんですね。それから解説、解説っていうのは解説というふうに書きますから、不信の者、信仰していない人のために法をこう説明して、伝えるということですね。南無法蓮華経って言っただけじゃ分かりませんからね。だから南無法蓮華経っていうのはそのこういうことをこの言ってるんだよと、こういうことがその仏様の教えなんだよということをこの伝えなきゃいけないということなんですね。昔はね、もうごちゃごちゃ理屈言わないで南無法蓮華経って唱えりゃいいんだとか言ってその俺の背中を向いてついてくれいいんだとか言って、言ってましたけども、そうじゃダメなん、そうじゃダメなんですよね。南無法蓮華経ってこうこうこういうことなんだよと、でそこまで説明したって分かんないんだから、だから何遍も何遍もこの言い続ける、伝え続けると、そうしたらあ、そういうことなのかっていうふうにその何かをきっかけにしてですね、その人が理解を示す、その人がじゃあやってみようかな、手合わせてみようかな、南無法蓮華経ぐらいだったら唱えてみようかなというふうにその考える、そういうこのきっかけになるというんですね。昨日テレビ見てましたらね、会社なんかもね、このもう入ってきた社員をね、この叱るっていうことをしないっていう会社がこの増えてるらしいですよね。褒めるね、何しろ褒めるっていう、で褒めてこの育てる褒めて育てるってもう全然僕らの時代にこのね、そぐわない、自分たちが育てられた時代と全く違いますけども、そうしたらびっくりしましたね。どっかの県でね、その自動車教習所、自動車学校ね、もう看板にね、褒めちぎる自動車学校って書いてある。もう何しろ褒めるんだって褒めちぎるんだって、もう本当にもう教習の教官が褒めて褒めて褒めまくるですね。びっくりしましたね。うまくなったねとか言って教習所行って言われたことないですよね。下手したらもうまあ本当に1時間の教習で一言も喋んない教官っていましたよね。ここでちょっと脱輪なんかしたら「何やってんだよ」とか言って何かお金払って何でこんな学校の先生だってもうちょっと愛想が良かったのにと思って、下手したら助手席でコックンコックン居眠りしてる教官いましたもんね。何なんだろうこの人と思って。びっくりしましたけども、そんなその教習所が当たり前だと思って言ったら、看板にまでその褒めちぎる教習、自動車教習だから県外から、まあ、生徒がワンワンってこの来てね、もうでもうお客さんが何割増しとか言ってましたけども、へえと思ってびっくりしましたけども、そういうようなこの時代にこのなってるわけですよね。でも褒めてくれるところばっかりじゃないですから、叱るところ行ったらすぐへちゃっとなって、 病気になっちゃうんですよね。だからどうなのかなと思うんですけども、だけどそうやってしないと会社入ってもすぐその辞めちゃうっていうんですよね。辞めていっちゃうと。だから会社の方が社員に一生懸命気を使ってその辞めないようにこの育てていかなきゃいけないということらしいんですよね。だけどどうなんですかね、そういう時代だって言っても全部が全部そうじゃない。片方には死ぬまでいじめをする人間が世の中にいるわけですから、どうなのかなと。叱るばっかりじゃダメでしょうけども、褒めちぎってばっかりじゃダメじゃないかなということを思うんですけども、だけども本当に難病法蓮華経の法華経の教えっていうものがどういうものなのかということを私たちもその解いて伝えることによって自分もまた改めて学ぶということがこのできますよね。だからやっぱりそれはその説明してこの伝える説明してその行く中で自分もまたそこからこの学ぶことができるということは大事にしていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。それから書写というのは忘れないようにその書き留めると、信仰しない人へこの流布するためにその書き示して後世に残す、手紙を書いて、そのさっき言った解説も手紙に書いてその送ってあげるということも、これも書写ということですよね。手紙に書いて、何遍も読んでもらいたいな、何遍も目にして、考えてもらいたいなというふうに考えて、言葉は電話にしても直接にしても消えてなくなっちゃいますけども、言葉は残りますからね。だからそうやってこの法を伝えようとするということも、これも書写ということですよね。当場に南妙法蓮華経という題目を書くということも、自分がこの南妙法蓮華経って唱える題目にまた念を入れてこの題目を書いて、個人のためにこの個人の成仏を願って当場を立てるということも、これも書写ということにこのなるわけですよね。だけども前もお話ししたように、この5つの修行の一番大事なのは受持ということなんですね。全部受持、独受、下説、書写というふうにありますけれども、全部受持のための独受下説書写ということなんですね。受持っていうものがなければ、受持っていう要がなければ、後の独受下説書写っていうことは成り立たないということなんです。だから信ずるということ、この受持ということがこの日蓮大聖人様の信仰にとって最も大切なことなんだということが言えるわけなんですね。で、不軽菩薩のことがここに書いてありますけれども、不軽菩薩の一番の受持の修行というのは、この出会う人ごとにこの合掌してこの頭を下げると。で、心の中ではこの我深く汝らを敬おうというそのこの経文のこの姿っていうものが心の中にこの不軽菩薩は浮かんでるわけですね。で、その手を合わせるだけじゃなくて、相手に対して我深く汝らを敬おうというその言葉っていうものがこの測れると、示されると。そうするとこれが独従下説になって相手に伝わるということなんですね。相手に伝わる。そうするとそれが一つの行になるということなんですね。行になると。だけど不軽菩薩の一番の心の中にある根本は受持ということなんです。受持。だから大聖人様は不軽菩薩の24文字は今日蓮が唱えるところの南妙法蓮華経の題目なりと いうふうにおっしゃってるわけです。つまり南無法蓮華経の中身は、我深く汝らを敬うというこの経文のこの内容なんていうことなんだ。だから皆さん方に誰にも誰の命にも仏の命が備わってる。それが南無法蓮華経っていう題目の意味ですよと。それは我深く汝らを敬うというこの24文字の経文に託されたところの、あなたも仏になれますよ、あなたも仏になれますよっていうことを言って回ったところの不教菩薩のこの姿っていうことが表されているんだということなんですね。だからそれを子供や孫や縁する人々に私たちは伝えていかなきゃいけないっていうのがこの釈仏ということなんです、ね、この間ね本を読んでましたらね、よくわかる真言宗というその本なんです。よくわかる真言宗で、真言宗の側に立ってその書いてある本なんですね。よくわかる真言宗で、瓜生中さんというこの人がその早稲田大学の大学院を修了して東洋哲学を研究して仏教インド関係の研究執筆を行い現在に至るというこの人なんですけども、1954年東京生まれ。あ、私より2歳下だ。私より2歳下だけど、その人のこの本を読んでましたらね、私は禅宗とか真言宗とか念仏宗とか、大聖人の五章の側からそれらのこの宗教のこの内容を学んでるんですけども、向こう側からもそのやっぱり考えなきゃいけませんから、向こう側で書いたその人の本もこの時折読むんですけどもね、あ、そういうふうにその向こうの側は考えてるんだなと思ったのは、そのちょっと新鮮な感じがしましたのでね、ちょっと読みますね。日本に、純密、もともとの純粋な密教、真言宗のもともとの原型ですねを最初に伝えたのは天台宗を開いた最澄であると。伝教大師ですよね、最澄であると。しかし最澄の主に唱えるところの天台の教義は法華経を中心に禅や密教戒律を融合したもので、最澄は唐にいた時の1年の間に主に、天台宗天台山に滞在して天台教学を学んだのであるが、当時の天台山では密教はほとんど伝授されていなかったことから、最澄もあまり密教に注目していなかった。しかし当時の中国では密教が盛んで、最澄は帰る直前に乗船地の船に乗るところの港の明州に来た時に密教の盛況ぶりを目の当たりにし、慌ただしく密教の受戒を受けたのであると。このことから最澄のもたらした密教は不完全なものであり、持ち帰った密教経典も一部に過ぎなかったと。私はですね、そのこの伝教大師最澄はですね、もう法華経一本のこの人だったと というふうに思ったんですけども、国の費用でもって留学した手前ですね、中国で流行している宗教を知らないで帰ってくるというわけにはいかなかったわけですよね。自分のプライドもその守らなきゃいけないということがあったんですね。それでその行く前はもう法華経が一番だと思って中国に行ったんだけども、で中国の天台山でこの法華経のこの勉強をして帰るときに、この中国のこのほとんどにこの密教が流行しているということにそこで初めて気づいたと言うんですね。それで慌ててその密教のことも知っとかなきゃその帰るに帰れないというふうに感じて、それで密教のそのご自戒を受けたということなんですね。これに対して最澄と同じ遣唐使船団で入唐した空海は、初めから密教の習得のみを目的に唐に渡った。空海は在唐唐にいる時2年の間に経過阿闍梨から余すところなく秘宝を授けられた。しかも経過の指導を受けたのはわずか9ヶ月間だ。空海がこのような短期間に密教を習得できたのは、すでに日本にいる時に深く密教を理解していたからだ。彼は奈良の大安寺の権僧から密教の手ほどきを受けたと考えられている。空海は膨大な密教経典と密教のこの宝具仏具ですね、曼荼羅などを持ち帰り、本格的に我が国密教を伝えたのである。一方最澄は密教において空海に遅れを取ったことを悔やみ、臨終に際して弟子たちに比叡山に密教をしっかりと根付かせるようにと遺言した。これに応えて第三世天台座主円仁が入唐し、9年間とどまって密教を学び帰朝した。次に第五世天台座主になった円珍は在唐5年にして密教を深く学んで帰朝した。二人の活躍によって比叡山はすっかり密教化し、高野山をしのぐ密教王国となったのである。つまり、この大聖人様のその御所から学べばですね、円仁と円珍が伝教大師のこの法華経根本の教えというものをこの裏切ってこの密教にこの寝返ったようにその書いてあるんですけども、天台大師の伝教大師の遺言でもってそのこの密教というものをこの天台にこの入れるということをこの使命に感じて、この円仁と円珍はそのわざわざこの中国に行って、また本格的に密教をこの勉強してきたんだというふうにその書いてあるわけですよね。はあ、そういうことなのかと。そういうふうにそのまあこの歴史的に考えると、そういうふうになっている。あ、それじゃあ比叡山が真言もあれば念仏もあれば禅宗もあればというふうに宗教のデパートみたいにこのなっているということは納得がいくし、大聖人様がどれだけその比叡山は法華経を根本に立ち直らなければならないんだということを訴えても、その法華経一本に戻るということはもう完全にできなくなってこのしまっていたということがですね、このよくこの分かるわけなんですね。だから裏切り者でも何でもなくて、その伝教大師のこの遺言として伝教大師の意を組んで、それでこの自分はやってるんだというふうにこの混ざるだけもう何の矛盾も感じないで、この天台比叡山の宗教というものがこの混ざっていったということがこのよくわかる。もう何でもありのこの何でもありの宗教にこのなっていってしまったということなんですよね。 ちょっとね、目から鱗が 2,3 枚その、落ちましたね。そういうこと、そういうことだった。65になって今さらその、ね、そういう本に出会うとは思わなかったので、いや本当に知らないことだらけだなと思って、まあ、びっくりしたんです。で、真言宗の本ですからね、それでまた読み進めていったらね、真言宗にはね、金剛界曼荼羅っていうのと大蔵界曼荼羅っていうこの2つの曼荼羅がこのあるんですよ。大日如来が本尊だって言っても、曼荼羅がもう根本的な曼荼羅がもう最初から2つに分かれてるんです。で、2つでその真実の法を表してるんだということを平気で言うんですよね。で、私、まあ、御所の中にも金剛界曼荼羅、大蔵界曼荼羅っていうことは出てきますので、2つもあるっていうんだったら今日はこっち拝む、今日はこっち拝むっていうことで、その本尊としてどうなのかな、おかしいなっていうぐらいに思ってたんですよ。そうしたら何の何のですね、この真言宗にはですね、もっと曼荼羅がある、もっと本尊があるっていうんですよね。釈迦曼荼羅、法華曼荼羅、観音曼荼羅、普賢延命曼荼羅、それから、三摩耶曼荼羅、種子曼荼羅、勝間曼荼羅っていうふうに、自分の願い事に応じてその時その時の本尊が違うって言うんですよ。そんなことをそんなバカな話ないだろうっていうふうにその思うんですよね。前も説明しましたけども、本尊というのはですね、根本尊数って言って、まあ、これ数は崇めるということですけども、根本を崇め立てまつる、崇め立てまつり尊敬するということの意味で、この本尊ということがこの、表されて、本尊という言葉ができているわけですね。だから本尊は根本でなきゃいけないわけです。根本でなきゃいけない。そしてこの一番の根本に、この三千大千世界神羅万象すべてがその収まり、またその根本から三千大千世界神羅万象に広がる。それを皆さん方に説明したときに、扇の要は一つで、それで開けたり閉めたりがこのできるんですよと。一つじゃどうも不安だから二つ三つ頑丈にして打っとこうと言ったら、もうこの扇はただの棒で何の役にも立たないと。開こうと思えば壊れると。開くことも閉じることもできないと。あ、まあ、閉じてあるから閉じたまんまということになりますけど、いうことなんですね。だから南妙法蓮華経の本尊は、この本尊の中に三千大千世界の神羅万象のことも書いてある。だけど南妙法蓮華経のこの法というものを根本にして、光の源として神羅万象三千大千世界のその一切の主情の仏の成仏、仏になる成仏ということが説かれてあるというのが本尊なんです。だから日蓮聖宗の大聖人様の示された本尊は全て一つなんです。全部一つ。大石寺は階段の本、我々の拝んでる本尊は階段の本尊の写しだと、影だというふうに言ってますけども、本尊はみんな本尊なんです、ね、皆さん方の命はみんな命なんです。この人の命っていうものがあって、それで私の命がありますというもんじゃなくて、全部の命が平等に全部命なんです。全部の命がつながってるということなんです。どれが源っていうことはないんです。 それを説明するのに水の例えを言いましたけども、水はどこどこが水源だとか言ってますけども、みんな水蒸気で空に上がってこうやってジュンジュンジュンジュンジュンジュンジュンジュン循環しているわけです。全部源なんです。空にある水も源だし、今そこでチャラチャラ流れてるのも源、全部源なんですね。山の奥行ってここが水源地だよって言ってますけども、だけどその水も海の水も川の水もみんなこうやってつながっている。みんな水源、みんな平等なんですね。だからみんなつながってるということの道理を南無法蓮華経というふうにこの示されて、どこの部分を取ってもみんな仏になる資格があるということを大聖人様は説かれているということなんです。だから一蓮召集は2つも3つも10も20も本尊はないということになります。よそのお寺行くと観音さんを祀っているお堂、お釈迦さんを祀っているお堂、弘法大師を祀っているお堂、もう何でもありでいるね、これいろいろありますけども、一蓮召集は何もない。それからお守りも宗教グッズも何もない。自分が信じて唱える南無法蓮華経が一番確かで一番大事だとね。このお守り持ってたら大丈夫なんよって、南無法蓮華経って書いてある、もしお守りがあったとして、自分は南無法蓮華経って信じてもいないし唱える気もないけども、南無法蓮華経ってお守りが車にぶら下がってますって、そんなバカなその信仰はないわけですよね。信仰じゃないんだ。だから宗教グッズはないということになりますね。いやー本当にねびっくりしました、びっくりしました。それでインターネットでこの質問をするこの場所がありますから、質問をしたら、あんたの考えがおかしいんだと、真言宗は総合病院だから、だから病院に行ったら皮膚科ね、外科内科 あった方が安心じゃないかって。何を言ってんだろう何をとんちんかんなことを言ってるんだと。病院と本尊は違うんだよね。本尊がいくつもあったら、今だってこの自分はちょっと体調子悪いんだけど何か言ったらいいかって自分が悩んでるぐらいなんだから、自分が悩んでて、本当にこんだけ医療が発達してもピタッとした科にピタッとしたお医者さんのところにたどり着けるかどうかっていうことが大変な時代なんですよね。だから本当に根本が何なのか、この仏法の光の源が何なのかっていうところに、この南無法蓮華経の本尊が定まってるということは本当に大切なことだなというふうに思うんですよね。だからそういう意味でもこの一切の森羅万象の全ての命が仏になることができるということが示されているところのこの信仰という、もう本当に単純明快でシンプルなこの大聖人様のこの信仰というものを私たちは大切にしていかなきゃいけないと。そしていつも声に出して唱える我深く汝らを敬うというこの経文の言葉の内容というものをいつも自分自身の信仰というもののこの道しるべにこのしてもらいたいというふうに思うんですね。それをお互いにですねこの大事にしていってもらいたいというふうに思います。何か皆さん方の方でありますかね。はい、
私は友達の旦那さんが今月の20日に亡くなって、自分のお参りするのにその後ろには本尊があるわけじゃなくて、曼荼羅に曼荼羅がなくて、掛け軸に南無阿弥陀仏のでっかいのがあるんですよ。その前に祭壇、葬儀するの後の祭壇をされてそこに行くんだけど、別に本尊がないでしょ。だからそのままもちろんこう
亡くなったばっかりだったら位牌がありますよね。位牌に向かって、はい、手を合わせて、
はい、もし四十九日休んで、その、位牌なしの、あります、あります、
うん。うん、
で、お仏さんが今のところはそのどういうんですか、本尊でなくて、掛け軸だからいいんじゃないかななんて思って、
うん
うん、私言ってるんですけど、ちょっと今日聞いて帰ろうと思って、
うん、いや、掛け軸も仏壇もですね、一緒です。うん、はい、だから結局他宗の場合というか世間の人たちは、人が亡くなると仏壇を仏壇屋へ行って買ってきてということで、人が亡くなるまでは仏壇がない家がこのほとんどですので、それでその向こうの宗派の人も困って、その南無阿弥陀仏の曼荼羅だけ持ってくるんですよね。で、そのかけて、向こうは床の間でも何でも、もう仏壇として扱って、それで南無阿弥陀仏の掛け軸をかけて、それでそのお祭りするようにということをするんですね。だから法事の時にはその仏壇もあれば、南無阿弥陀仏の掛け軸もあるっていう家がありますよね。だからちょっとね、気分は悪いですけども、亡くなった人に対するその生前の信仰があったということであったら、亡くなった人に見立てて、その位牌に挨拶をして、それでお悔やみの挨拶をしてあげればいいんじゃないですかね。うん、
亡くなった時は家もあるし、位牌もあるんだけど、四十九日住んで墓へ骨を納めて、そしたら、その今の南無阿弥陀仏じゃないけど、本尊って合わせれんから、
うん、
閉じて、悪いけど、ちょっと、わしにはこの、他宗の本尊って合わせることができると、これは閉じて閉めて、で、頭に思い浮かべないとしょうがないですよね。
うん、
で、誰も備えるんですけど、
うんうん、
まあ、向こうの人は嫌な顔するけどね、本
当に
取り
刺
す
わけです。うんうん、
それで、
だけど、あれでしょ、四十九時過ぎても位牌はあるでしょ。向こうの他宗の場合は位牌を新しく作るよね。黒塗りの。
ああ、はい、
うん。
でもそれ位牌も向こうの戒名でしょ。
うん、まあ、もちろん向こうの戒名なんですけども、小宗の場合は位牌はこの妙法蓮華経、妙法蓮華経っていう必ず書きますよね。妙法蓮華経っていうことをね、それで戒名をこう書きますよね。こういうふうになってますよね。他宗の場合は戒名が中心なんですよね。戒名が中心で、なんかこう一時書いたりしてますけども、だけども戒名っていうか、亡くなった人を仏だというふうに考えるわけですよね。小宗の場合は必ず題目を書くということは、この妙法蓮華経を信仰していた誰々さんという位牌なんですよね。だから亡くなった人自身を仏じゃなくて、この一体になって仏という考えなんですね。だから題目なしの位牌はないということなんですね。だから小宗でその位牌を新しく作るということをしちゃダメですよと、過去帳に移して位牌を作るというのはダメですよと。つまり位牌を作るということは、その仏壇屋はこの
題目のまんま掘れないからね。位牌屋の仏具屋の字になっちゃうんですよね。だからそのこのまんま墓石みたいに掘るということがもちろんできませんから、信仰していない人が書いた妙法蓮華経を信仰している人が拝むということはありえないそのことですから、だからこの黒塗りの位牌ということをこのしないわけですよね。だからこれは亡くなった人、多数の場合は亡くなった人自身を見立ててますから。
でも仏壇の中に置いてあるから、
ああ閉じた時に位牌だけ出してもらうわけ。
ああ、そうそれ、
うん、それだったらいいです、はい、うん、全部閉じちゃったら何も分かんないもんね、はい、全部分かんない、
はい、
うん、
なんかやっぱりよそのそこ悪いね、
うん、だからこのなんていうのかね、あの帰ってきてもなんかちょっとなんかまとわりついたもんがあるよね。わかります、うん、まあ私も経験したことあるから、ね、相手の気持ちを考えるとあんまりことを荒立ててはいけないんだけども、でもちょっとね、でもまあ逆に言えば釈迦の場面というか、その信仰っていうのはこういうもんじゃなきゃいけないんじゃないんですかっていうこともそのメッセージとして伝えなきゃいけないからね、うん、何でも向こう側に合わせるっていう必要はないわね、うん、ねえ、ああ本当に、うん、だけどそれも向こうの人の気持ちにどういうふうにこの伝わるかということを
考えて、
あ、それもう分かってる人と分かってない、もう相手のね、相手とのこのなんていうんですかね、この付き合い方の内容にもよるわね。まあ、ちゃんと言葉で言うっていうのが一番大事なことですよね。
なんか格好があるだと何なんだろう、この人何だからって思うから、
うん、
必ずそう出してくださいって、私それで、
うん、だから私は亡くなったこの人とこの人に本当にそのお世話になりましたと、でも元気で生きてた時にはね、信仰とのつながりはありませんでしたから、だから亡くなった人に対して、例えばね、阿弥陀如来の南無阿弥陀仏の信仰というものを介してその付き合いがあったわけじゃないので、ここは申し訳ないんですけども、信仰抜きで お悔やみに参りましたということがはっきり言えれば、それを伝えた方がいいよね、うん、いつも言うように生きているときに私たちはもう信仰とか自民党支持とか民進党支持とかいうこと抜きで私たちは付き合ってるんだけど、死ぬとどういうわけかその信仰がシュッと入ってくるわけですよね。死んだら信仰抜きで付き合いましょうということができなくなっちゃうんですよね。だからそれはやっぱりちゃんと立て分けなきゃいけないんですよね。
うん、若いの家でもやっぱりお辞儀だけでいいんですよね。
そうだね、
温度が違うから、
うん、そうなりますよね、うん、
でもそれはさっき言ったように逆に言えばやっぱりあその一つのメッセージ相手に対するメッセージになりますよね。うん、逆にそのなんでそんな失礼な態度を取るんだって言えばきちっと説明してあげればいいですよね。うん、だからいつも言うように創価学会の人が来ても正教寺の人が来てもエホバの証人が来ても忙しい時はしょうがないけどもちゃんと時間がある時にはちゃんと捕まえておいてきっちりその話をしてもらいたいと思いますよね。うん、自分がわざわざ行かなくても来てくれたなと思って話をしてあげてくださいね。足を踏んづけて動かないようにしといてね。それはやっぱりその亡くなった人に挨拶に行くということと同じようにやっぱり大事なそのことですからね。うん、よく来てくれましたっつって話をしてお願いします。